まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌と風の響きをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。
今日はですね、はい、夏らしい曲の特集になります。
もうね、夏、真っ只中です。
はい、最初の曲はですね、はい、安らぎの歌6週から作詞作曲ヨセフ三本松さんのサンバハレルヤを聴いていただきます。はい、
じっとしてなんかいられない、救いの恵み受けたから、サンバハレルヤサンバ、十字架の血潮によって、グローリーハレルヤグローリー、すべて罪許された。手から風が吹いてきて、力に満たされ話し出す、黙ってなんかいられない、救いの喜び伝えたい、サンバハレルヤサンバ、周りの人々から、グローリーハレルヤグローリー、世界の地の果てまで、心が喜び弾けて歌い出す、じっとしてなんかいられない。
はい、サンバハレルヤを聴いていただきました。サンバっていうとブラジルですよね。
やっぱりね、ブラジルが本場でしょうね、ブラジルの方って やっぱりこう、ああいうなんていうんですかね、原色の
カーニバルみたいな、はいはい、
ああいう感じでね、すごく、なんか暑かったのを覚えてますけど。
あ、行きました。
はい。
何か美味しいのありましたか？
やっぱりね、あちらはこう、あのお豆料理が、まあ家庭でね、
あの、どんなお豆ってもいろいろあるけど、どんな豆でした？
どんな豆って
言われる？ひよこ豆とか、レンズ豆とか。
お豆の種類ってちょっとわからないですけど、でもお豆類のお料理をすごく上手に。
私もお豆は大好き。
やっぱり暑いからタンパク質を、そういうのでね。
ああ、いいですね。
もちろんね、お肉類も。
私もあのブラジルでお豆を食べてみたいです。はい、じゃあ次の曲を紹介いたします。
はい、
安らぎの歌実習から淵野翔子さん作詞作曲の輝く光の中を聴いていただきます。中を聞いていただきました。まさこちゃんは夏っていうと何かありますか？
やっぱりね、夏はどうしてもほら 食欲がなくなっちゃうじゃないですか。なんか暑いから。
私は食欲がないっていう日がないんですけど。
だからどうしても、まあ、土用の、ね、牛の日とか、うなぎとかなるべくスタミナ食を食べるようにはしてるんですけど。
ああ、そうですか。
でもね、夏は痩せるからいい。
私夏は恐怖の夏なんですけど。
食べれなくなっちゃうんですか？
いや、一年中食欲はあるんですけど、
私は、ね、
熱があっても食欲あるんですよ。で、熱があっても、一人暮らしなので、あ、食材がうちにないから、外にラーメン食べに行
った
りとか。それでですね、夏太るんですよ。
結構甘いジュースとか飲んじゃう。
そうなんです。炭酸系を飲んでしまう
ので、あれは太るんですよね。
そうなんです。今はですね、甘くない炭酸にしてるんですけど、昔はですね、なんと夏になると4キロ太ってた。
うわ、それでほら、何でしたっけ、まどかちゃんの好きなガリンコじゃなくて、なんか
ガリガリく
ん、あのシャーベットのような。
そう、ね、今日もいただきましたけど。
はい、それでは、3曲目になります。作詞作曲、パウロ・タイラさん、和子さん、作り主を褒め歌うをお届けいたします。
聞いていただきました。この曲はですね、安らぎの歌の11週になるんですけれど、
はい、
この曲の中にですね、はい、詩で真夏に咲くひまわりの花っていうところが出てくるんですよ。
ひまわりね、
はい、
ひまわり大好きですね。
あ、私も好きですよ、
ね、やっぱりなんか太陽に向かって行くぞ
ひまわりを見ると夏って感じですよね。ちっちゃなひまわりも今あるし、また大きなのもあってですね、非常にこう高いのもあるし、また小さなひまわりもあって、
でも
いろいろ種類があるんです
よね。健康食品なんですよね、ほら、
はい、
だってひまわりの種とか、
はい、
ひまわりのオイル
も
すごく、
はい、
低カロリー、低脂肪でしょ、
はい、
ひまわりがいいんですよね。
私はひまわりの柄の服が着てみたい、うん、ちっちゃい時着ませんでした。
私T シャツにありますよ、ひまわりを。手書きでこう。
で、ひまわりといえばですね、うん、今思い出して全然関係ないんですけど、うん、昔ひまわりという雑誌があったの知ってます？
女性雑誌？どういう？
あ、昭和初期の話なの。
昭和初期、私生きてません。
私だって生きてないんですけど、中原純一さんの表紙でひまわりっていう雑誌があったんですよ。
何？その、文面が？
本の、まあ、雑誌のタイトルがひまわり、うん、それでファッショナルブルな衣装を着たイラストがいっぱいあってですね、それをいつも憧れて見てたんですけど、復刻版持ってます
あの当時ほら何でしたっけ、モカとかなんとか、なんて
言うんですか、モボとかですね、モガとかです。
なんかこうああいう格好するでしょ。
モボって分かります？でモガ
うん、
モダンガール、モダンボーイの。
あの格好ね。私生まれてません
。私もです。
はい。それでは、次の曲になります。作詞、作曲、ダビデ・前田さん、神の愛をお届けいたします。
作られた神を 深い感謝捧げ主を愛します。御顔を仰ぎながら
神の愛を聞いていただきました。そういえばダビデ前田さんで思い出したんですけど、うん、昨日前田さんからメールが来てたんですよ。
どうしたんですか。
そうですね、なんと私がテレビに出てましたよって、メールが来ててですね、この間ですね、何週間か前に高円寺歩いてたら、インタビューを受けたんですよ。インタビューされたというか、
大体私たち2人で歩くこと多いのに、なんで私いなかったんでしょうか。いや、
私よくインタビュー高円寺で受けるんですけど、前もですね、夜中の番組ということでインタビュー受けて、で今回もですね、1人で歩いてたらいいですかっていうことで、なんか2つぐらい質問されたんですよ。
あの方と間違えられたってことはない
ですか。あの方ってどなた
デラックス
デラックスマツコさんですか。
なんかご親戚の
マツコデラックスさんね。前田さんは夜ですね、ご家族で歩いてて、そのマツコデラックスさんにばったり会って、それでお話をしてるのが映像でこうテレビで流れてて、たまたま私がそれを見てたんですよ。
結構皆さん出てらっしゃるのね。テレビに。あんな知らなかったわ。
私はですね、電車の中で許せない女性の行為っていうのがあって、
それにも出たんですか。
いやいや、それのインタビューされたんですよ。どういう女性が許せないですかっていうので、それともう一つはですね、
私あの方が許せない女性選ばれちゃったのか。
それはありません。それでもう一つはですね、はい、一緒に歩くのが嫌な男性のタイプ、はい、まあ服装とかですね、それで
満足するなって答えた
の。それでね、なんかいくつか書いてあるんですよ、ボードにね。で例えば短パン履いてるとかですね、あとジャージとかね、いろんなの書いてあって、それでホストっていうのがあって、私はそれを選んだんですよ。そしたらなんかそれが一番多かったみたいで、その代表ということで、なんか私が喋ってるのがですね、お昼の番組に流れて、結構長く流れてたっていうことなんですけど、結構見なくてよかった。
結構まどかさん夢だったりで。では最後の曲になりました。作詞作曲佐田京子さん、永遠に続く道をお届けいたします。
この
夏って言えばですね、夏対策ってなんかしてます？
まあ私ね、一度ね、私そん なに暑がらないタイプなんですけど、
そうですよね、
うん、だいたいほらクーラーダメでしょ。
あ、なるほど、
うん、だからそんなに夏は気にはならないって言えばならないんですけど、ちょっとね、一時ウォーターベッドってありますでしょ、ほら、
あのお水、あれ100キロぐらいするって聞いたんですか、うん、
だけどなんか結構ね、冬は暖かくて夏は心地いいっていう話なので、買おうかなとも思ったんですけど、ちょっとやめちゃいましたけど、
なんかまだ持っちゃいそうですよね、うん、で私は夏って言えばかき氷、はい、
かき氷
それで台湾のかき氷って知ってます？
何か違うんですか？
日本のかき氷は氷をこうシャシャシャシャとこうかくっていうんですかね、それでまあタレをかけて蜜とかかけて食べるんですよね。で台湾の方はまあいろいろあると思うんです。氷が、あのフルーツが固めてあったりとか、ジュースだったりとか、
氷自体に味があるのね。
そうそうそう、あと紅茶とか、そして歯が、そのかき氷機の歯がですね、カンナみたいに太いんですよ。だから一つ一つこう氷がですね、あのなんていうのかな、うん、かなり幅のある氷ができてくるんですね。
あの人の手でこうやって
やるのどうやってやって
なんかの鰹節やった
まあそんな感じのが出てくるんですよ。そしてあとフルーツいっぱい乗っけて、私はあのマンゴーの乗ったのが食べたくてですね、台湾に行った時にですね、絶対それは食べるぞと思ったんです。ただあの氷ってお水でできてるじゃないですか、
はい、
だから海外のお水ってちょっと怖いですよね、
ええ、
だからずっと我慢してですね、ええ、横目で見ながら、はい、ま、マンゴーの本物を食べてた。
そうだったね。
うん、それでですね、でもこの間ですね、あのとうとう台湾のかき氷食べました。
ひょっとしてあの横浜の中華街？
そうなんと12月のですね、暮れにですね、なんとそれもですね、屋台みたいなところで外ですよ、半分外なんですけど、そこで、あの台湾のかき氷、それマンゴーを乗せていただきました。
じゃあぜひ皆さん、あの夏にですねあの中華街にぜひいらしてください。皆さん、あの台湾のかき氷を食べてこの夏も乗り切ってまいりましょう。最後になりました。はい、皆様いかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは苫米津さんと清水さんと山中さんです。それでは
さようなら。